こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。7月最後の放送になります。皆さんいかがお過ごしでしょうか。もう、夏休みだなんていう人も多いんでしょうかね。小学校、中学校、高校あたりの夏休みですかね。大学生はどうなんだろう。これからテストとかもう夏休み入ったのか、ちょっと記憶が定かでないですけれども、大人の皆さんは夏の休暇の予定なんか立てられているんでしょうか。私、内山聖輝は、会社勤めなどはしていないんですけれども、なのでこう休み、の決まり等はないけれども、まあ、業界の慣例上というかですね、そのシステムにのっとって動いている、ゆえに特に夏休みといってまとまった、休みを取る予定は一切ないですが、まあでも夏の、いい側面というか、洋服のセールなんかね、嬉しいななんて思うんですけれども、物を安く買える嬉しさ、ちょっと卑しいことを言って恐縮ですけれども、セール中毒とは言わないですけれども、なんかねそういう、すごい僕は好きですね、ああいうのは、でね、まあ、ネットでもいろいろ買ったんですけれども、お店にもちょくちょく行きまして、そしたらあるお店に行ったら常連客的な、いくつぐらいかな、私の頃は男性で50代か60代かっていう、まあ、見るからにおしゃれな人と言い合わせて、やっぱね店員さんとね顔見知りというか、ね、あ何々さんまたみたいな感じなんですよ、そういう人って。でね、ちょっとやっぱり嫌がおにも聞こえてきてしまうというか、もうすっごい空いてたので、僕もねなんか見ながらちょっと会話が耳に頭に入ってきたんですけど、やっぱ、ね、そういう人はね、今日はどうされましたかみたいな会話で、いや今日はあの秋冬の立ち上がりを見に来てねみたいな感じなんですよ。これね、洋服好きな人は分かると思いますけど、なんか大体その、ね、ファッションって早い早め早めなので、夏のセールやってる頃に大体、立ち上がりといって秋物冬物を、その次の秋物冬物を売り始めるというか、並べ始めるというか、ちょっとそういうのちょこちょこお店に入れ始めるっていう流れがあるみたいで、おしゃれ上級者はね夏に夏の服を見に来ないんですね。そんな安売りされているものを見るんじゃなくて、そうやって次のシーズンに向けたものを見ていてですね、今日もいくつか回ってきてねみたいな感じで、そんでなんか店員さんも、今日のお召しの何々いいですね、どこのですかみたいな会話しててね、それを横に聞きながら私はもう詰め込まれて並べられたセール品をバサバサバサバサとね、これは何割安い、これはこうだから、素材がこうだからコスパがいいとかね、なんかどうなんでしょうね、そういうのはなんかこう何とも言えない気分になりましたよね。おしゃれな人は違うなと、そんなことを思いました。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネームシェリーさんからいただきました。内山さんこんばんは、いつも楽しく拝聴しています。今月のニュータイプには内山さんがタピオカについて書いていましたが、内山さんが好きなタピオカのお店はありますか、答えていただけると幸いです。今月のニュータイプっていうのは、多分僕がここ何年も書いてきた、毎月毎月あるんですけど、この中ね、とあるページの新作紹介だったかなのページに、ニュータイプっていうアニメ雑誌に、こう下の帯分というか帯になってるところに、いろんな声優さんとか業界の人が、最近の近況、今月こういうことがありますとか、今頃はライブツアー回ってますとか、 CD が出ますとかって書くっていうところに、なぜか特に発表するものない私がここ何年も居座ってですね、月に100字とか100字ちょっととかっていうのを毎月毎月書いてきたっていうのがあったんですが、でそれでね、なんかタピオカについて書いていたっていうことだと思うんですけど、あれは最近もうやめることになりまして、この号が最後か次が最後か忘れましたけど、もうやめますということを言ってやめましたね。特にプラスを感じなかったので誰も読んでないんじゃないかなって気がする。そもそもやっぱり、なんか、あれね、多分ね、辞めるって言わないと辞めないシステムになってて、最初お願いされたことは、最初強引に入ったわけじゃないんですよ。やらせろって言った、書き始めたんじゃなくて、お願いしますって言われて始めたと思うんですけど、なんかそこに居座っちゃって、辞めろって言われないから、でもよくよく何年も経て考えてみたら、別に、個人で CD 出すってこともないし、ライブツアーもやらないし、っていうね、こう、書くことないなと思って、なんか申し訳ないなとか思いつつ、それでもなんかね、居座ってきたんですが、もう辞めることになりまして、 なんか途中ね、ニュータイプの方で、もうちょっと大きいページというか、半ページだか4分の1ページだか忘れましたけど、毎月コラムというか、ちょっとした文章、もうちょっと多い字数で書いてたこともあったんですが、それもね、鳴かず飛ばずでね、何にもならず、反響が何もなかったんでしょうね。その後続かず、半年持ったかどうか。てか、そもそも半年って言われてたのかな、うん、で、その後続かずですね。もうニュータイプはね、やめることになりましたね。これからも新作ね、プロモーションの機会あったら全然やりますけど、個人的にはね、もう何もないですけれども、タピオカね、タピオカは本当に、最近は本当たくさんありますよね。なんか、タピオカがブームになり始めた時に、いくつものブームがあったなと思って、それこそ僕が思い出すに、10年前とかは僕が高校生だった頃になんか流行ってて、文化祭でタピオカドリンク出すような模擬店というか、やった覚えがあるので、その時も多分流行ってたと思うんですよ。でも、そういったブームよりも大きい感じがしていますね。今なんか街中を見ていたり、メディアを見ていると。なんですけれども、好きなタピオカのお店は特にないですね。このタピオカブームの中で多分、いっぱいも飲んでいないので、並んでないし、並んで買ってないですね。だからタピオカのお店がいくつもあるっていう概念がなかったので、あ、そうなんだという感じでね。本当お仕事で、アジア、海外とかに行かせてもらった時に、なんか、やっぱりお店があるから、いただくぐらいで、全然興味を持っていません。皆さん、ちょっと飲んでみるといいと思います。それでは皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖のワンクール、内山聖のワンクール、続いてはこちらのコーナー、トレンドハッシュタグ。このコーナーはツイッターのトレンドになっているハッシュタグを覗きに行くようなイメージで、最新の流行に少しだけ触れてみる、そんなどうしようもないコーナーです。今日もスタジオにはこの方がいらっしゃっています。
はい、番組プロデューサーの内田です。
よろしくお願いします。
ま
あね、軽薄なコーナーですけれども、
いやいや、何言ってんですか。もうトレンドをかけていく、
トレンド大事ですね。
大事ですよね、
はい、内田さんはタピオカとか好きなんですか。
僕はもう流行ったものに全部追いついていくっていうスタイル
で。あ、そうですよね。最近飲まれました。
飲みましたね。あ、飲みました。感想ですか。
いや、はい、じゃあ、
はい、
はい、じゃあ今夜は何でしょうか。
そうですね、今回は、そう、タピオカにしたい方なんてさっき聞いて思ったんですけど、タピオカじゃないんですよ。
何ですか。
まあ、コーナーが、はい、改めて紹介しますと、
はい、
初上陸キッチン。
あ、そっか、そういう体か。
そういう
トレンドハッシュタグっていう中の初上陸キッチンっていうサブのやつが
あったんです。なんかこれもういつの間にかフュージョンしますね。
初上陸キッチンっていうコーナーじゃなかったっけ。なんか違う、こういう感じでしたっけ。
なんかちょっともうたまにしかやらないじゃないですか、これ。
忘れてる。
やった、多分似たようなコーナーだから多分フュージョンしない
です ね。こういうのはちゃんとしないとね。
いやいや、はい、まあ、とりあえず今回は、はい、初心に帰ってというかですね、はい、なので日本に初上陸したお店を、取り上げましたよと。
いや、前は随分結構連続してやってましたよね。
やってました。
初上陸ブームみたいなのが確かにあったと思うんで。
あったんですよ。
ポップコーンだの、
はいはいはいはい、
ホットケーキだの、
はいはいはい、
もう歴史ですね、あれは。もはや
ありましたよ。
そういう日本にないものが新しくやってきたぞっていうのを食べようっていうコーナー、確かにやっていました。
やってました。で、まあ、久々にですね、はい、また初上陸ものが増えてきたっていう。
初上陸のニュース僕の中には入ってきてないですけどね、アンテナには。はい、
いや、じゃあぜひ今日はね、覚えて。
いつの間にか上陸してたんですね。
もういつの間に秘密裏に上陸したんです。
あら、困る、
ね、はい、困んないでしょ。お届けしたいなということでですね、はい、今日ご紹介するお店はですね、はい、まちまちと言います。
知らないです。
知らないでしょう、
はい、
今年6月、
うん、
東京はですね、聞いてくださいよ、
はい、
ラフォーレ原宿に、
やっぱりね、
やっぱりこう初上陸といえば
ラフォーレ原宿ね。原宿表参道はもう初上陸で埋め尽くされてますからね。
いや、そこにですね、日本1号店がオープンした、
あ、
台湾発のチーズティー専門店です。
チーズティ
ー、チーズティーですよ。
何ですか。
チーズティーとは、一杯ずつ丁寧に抽出した台湾茶。
台湾茶。
台湾ティーを、
はい、
塩味の効いた濃厚チーズクリームで美味しさを閉じ込めた新感覚のデザートドリンクです。
いや、これもったいない。 ね、僕台湾行ったこと何度かありますけど、はいはいはいはい、お茶美味しいですよ確かに。何かにつけて食後とかね、いやいやお茶飲みながらおしゃべりするの楽しいですけど、うんうんうん、それをね、チーズ好きですよ、チーズケーキ大好きですよ、はいはい、ケーキの中で何が好きかって言われてやっぱりチーズケーキ大好きですけど、はいはいはい、それで閉じ込める、
閉じ込める、
もったいないと思いますね。
いや、ちょっと贅沢だ。
別、それは。
別。
台湾のお茶とチーズクリーム別で食べたらいいじゃない、ジュレみたいに。ま
あ、ただ、これ台湾だけでなくて、はい、ロンドン、韓国など世界中で行列ができる話題の飲み物になってるそうですよ。というわけでね、ぜひね、今日はね、その、ありかなしかをね、実食していただきたいなと思いますんで。
お茶とチーズってだって、合わないでしょ。塩味の効いたってさ、
いやー、これ結構ね考えて作ってんじゃないですか。僕は全くないですね。
今週のコーナーはちょっと楽しみになってきました。
いや本当
ここに来ていつも期待はあんまりしないですけど。
いや本当ですか。
これちょっと
期待なんですけど。期待されてると
思
って
これどんな味なんだろうって今すごい思ってます。
あ本当ですか。あよかったよかったよかった。じゃあその期待をね。
はい。
裏切るのか上回るのか、はい、順番に出していこうと思うんですけども。
ありがとうございます。
じゃあ最初はですね。はい、こちらの、
はい、もう透明な容器に下の方が黒っぽく。濃い色、これはお茶ですかね。だから下に沈んでるのが、
これですね。ちなみにウーロン鉄観音チーズティー。
あ、じゃあ下はウーロン鉄観音。鉄観音ってよく聞きますね。いいお茶。
ウーロン茶だよね。
はいはいはい。鉄観音聞いたことある。美味しいですよ。
はい。
で、下に沈んでるのはそうなんだろうな。
これですね、大事なことありまして、はい、飲み方が、
飲み方、
おすすめの飲み方が決まってます。
層がいくつかあって、おそらく一番下の、1割ぐらいがお茶で、そっからなんかだんだんと白くなっていくみたいな。
はいはいはい、はい。
多分上がなんチーズっていうか、なんだ、何これクリーム？
まず最初はストローを使わずにですね、
え？
カップの専用飲み口からダイレクトにチーズキャップを味わってください。
あ、この上に乗っかってんのチーズキャップって言うんですか？
チーズがもうキャップしてる。
蓋があの、コーヒー屋さんで買う、テイクアウトした時に蓋ついてますね。
はい、
この口つけるところを開けて、
チーズキャップ。
いただきます。
はい。
ああ。え、これチーズキャップ？なんかお茶の要素結構入ってきてますけど。
本当ですか？じゃあちょ続きまして。下がるわ。次はストローを使って、
はい、
カップの下のですね、
はい、
台湾茶をストレートで。
やっぱりね。
楽しんでください。
下までストローを通して、はい、この沈んでるお茶をそのまんま。
はい。
あ、今、ストローの勢いで攪拌されて、だいぶ混ざった。
だいぶカフェオレみたいになって
ますけど。まあでもね、下にあるでしょう。
はい、 はい、はい。
はい、行きまーす。
飲んでください。
ああ、お茶。確かにお茶ですね。美味しいお茶。
どうですか？第一段階のチーズキャップと今の台湾ティーストレート。
はい。
なんか違いをちょっと
ニアリーイコールといったあたりですけれども。
いやいやいや、
あの、混ざってる。その上は確かにチーズ度が多かった。
はいはいはい、
塩気とあれと。
はいはいはい。
で、下はお茶の濃度が多かったですね。
うんうんうん、
その説明が目指してるところはちょっと目指せなかったですけども。
あ、まあまあ。
で。
で、最終的にはですね、
はい、
これ第3なんか最後、
はいはい、
あの、混ぜて味の変化を楽しんでください。
はいはいはいはい、混ぜまーす。混ざったかな？もうこれで真っ白というか、白と茶色が混ざったような色合いで、氷も結構入ってますね。じゃあこれで飲めばいいんですか？
はい。
いただきます。あー、美味しい。
ほうほう。
これ、なんて説明すればいいんだろう。チーズってチーズか、確かにチーズではあるな。チーズケーキのでも甘すぎないっていうか、
うんうんうん、
いただきます。うん、そのお茶のさっぱりしたウーロン鉄観音のさっぱりしたあの味にちょっと甘みが乗っかって、とても美味しいです、ね、
とても美味しいです。
これは流行るで。
これは流行るで。
これは流行るで。これ、だってこの透明な容器みんなこれ写真撮りたいんじゃないですか？
混ぜる前かな？写真撮るんだったね。
ああね、色の違いもある。はいはいはいはい、確かに。
続いてはですね、プレミアムチーズミルクティーをちょっと。
プレミアムチーズミルクティー。今度はミルクが。
これまたちょっと。
これもやっぱり、上のチーズキャップ、うん、あれが乗っかってて、その下は、もう、8割型はミルクティーのあの色ですね、が覆っていますね。これ飲み方はどうなんですか？
まずは、チーズキャップだけをですね、は
い、チーズキャップ、これチーズキャップ分かりやすそう。あー、確かに塩味効いてるな。あー、なるほどなるほど、うんうんうんという感じですね。
続きまして
下の、
カップ下の台湾ティーを
うんうんうん。確かにミルクティーですけど、台湾茶のあの感じありますね。今回は綺麗に飲めてるんじゃないですか。
まだまだ色2層ですもんね。
色2層に分かれてますよ。
はいはいはい、ああ、じゃあ続きまして、混ぜて味の変化を。
これ混ぜんの大変だわ。全然混ざんないよ。
まあ、ちょっと、混ざった感じで。
まあ、でも多少白くなりましたね、下全体的に。チーズキャップ強いですね。うん。いただきます。うんうんうん。美味しい美味しい。さっきのよりは、さっきのウーロン鉄管のチーズティーよりは、うん、甘みが強く感じますかね。うん。さっぱり度が薄いかな。ちょっと味が濃い印象ですね。
こちらにお茶パーとしてはですね、セイロンティーを使ってるそうで。
あ、じゃあ普通に紅茶ってことですかね。
紅茶ってことですね。
台湾茶がどうだ台湾茶の風味がとか言ってたけど、まあミルクティーって言ってんだからそうですよね。
そうですよね。
なんか騙されて
き
た。
名前、いやもう騙すまでも名前でヒントがね。
そうですよね。ね、ミルクティーって言ってんだもんね。
何にも隠してないから。
そこ違いますよね。
はい。続きまして。
はいはい。
これ一番ちょっと派手なやつ。
いや、サイズも一番大きいし、なんていうの、パッションフルーツみたいな色のが中ほどに入っていて、下が、なんかこれ、トウモロコシ？なんかすごいね。
なんですかね。
トウモロコシを一粒一粒取ったようなね、
はいはいはいはい、
コーンの粒が下に敷き詰められていて、そのパッションフルーツの上が、あ、これね、ドラゴンフルーツだっけ？なんかそんなような、あの、黒い、黒点が。はいはいはい、いくつもあってっていうような何層にも分かれてますね。
ちょっとこれね、
いろんなフルーツが入ってるんだろうなと推測できます。
はい、
これもまた同じ飲み方ですか。
同じように、まずはストローを使わずに。
いや結構お腹タプタプになってきたよ。これ3層ですね多分。
はい、
チーズキャップ。
チーズキャップ、
チーズキャップが濃厚よね。いただきます。あ、今までで一番チーズキャップを味わいました。あ、濃い。いや、これはこのまま飲むのはきついな。はい。
続きまして、じゃあ次はストローを使って。
何か、ストローがね、何かで埋まっている。なんかね、うんうん、なんかすごいんだよ。
あ、もうちょっと、もうちょっとです。もうちょっとです。はい、来ました。
何か、ナタデココ的なものが。
ああ。
下にありますね。
何かわかります？これトッピング入れたんです。
なんだろうこれ。
もちもちとした食感で優しい甘みと。
タピオカではなく、
なく、
なんだろうこれ、わかりません。
タロイモボール
とは。
タロイモのボールです。
タロイモはタピオカと違うのかな。
だからタピオカじゃないんですよ。タピオカにするトッピングで、今回ちょっと
それこれタロイモなんだ。
そうなんですよ。タピオカもトッピングできるらしいんですけど。
へー。
これあえてタロイモボールって新しいもの、
ね。いや、これお腹いっぱいになっちゃうよ。
ちょっと味のレポートもね、していただいて。
あ、味、どうだったかな。下はなんかフルーツジュースって感じですね。下の層は。はいはい、はいはい。次なんだっけ、混ぜるの。
ちょっと混ぜましょうか。
これ混ざるの。だって上がチーズキャップで、その間もなんか赤いフルーツのあれで、これいい表現か分かんないですけれども、はい、昔小中学校の時の、まあ、絵の具の葉のパレットみたいな、
あ、はいはいはいはい、
色がパレット洗う時みたいな感じになってるもん。混ざってきたかな。もう今なんかくすんだピンクっていう感じですね。
はいはいはい、
ねるねるねるねみたいになってます。
ちょっと飲んでくださいよ。
はい、いただきます。タロイモがすっげえ邪魔なんだよな。うんうん、ああ、いちご？
ああ、でも、ほぼ、まあ、ほぼ正解というか、これじゃあ説明しますと、
はいはい、
まずですね、お茶はですね、ジャスミン緑茶を、
ええ？
使っているそうでございまして。
どこに？
で、これに、
あ、でもジャスミンの風味が。
あ、します？それ後出しすぎません？しかも今一回なんかないって言ってたし。ジャスミンとですね。
ジャスミンベースなんだ。
でもあれですよ、はい、2種類のベリーが。
ベリーね。これか、ベリー感。
それがベリー缶です。
何ですか？
いや、ベリー缶です。
え、2種類って何？
2種類のベリーの、ワイルドベリー。
ワイルドベリー。
2種類って書いてあるけど、もう1種類ちょっとわかんないですね。
何かしらベリー。
何かしらベリー。
サムシングベリー。
わかんない、ちょっと。
はぁ、すごいこれは。
はい。
でも色合いが派手だからみんな写真撮りたくなりますね、これは、ね。
インスタ映えするやつですよ、これは。
ジャスミン？感じないですね。ジャスミンどっか行ってますね、これは。完全に。
ベリー買ってる。
ベリーが強い。ということで、 いっぱい飲みましたけれども。
はいはいはい。
そうですね。なんか最初に伺って、お茶をチーズクリームでもったいないと思ってた、そういう見方は覆されましたね。美味しかったですね、すべて。中でも一番好きなのはやっぱり最初のやつかな、普通の通常の。
鉄管の。
鉄管のチーズティーは、チーズって、いう印象がうまい具合に絡み合っているというか、お茶の美味しさとそのチーズとってコンセプトがよくわかる一杯でした。これは確かに、なるほど、美味しかったです。
いやー、よかったです、よかったです。はい、じゃあまあね、流行るということで。
はい。
ちなみに一応、これ、このコーナーですね、サブテーマとして、内山さんの食レポの採点ってありまして、
はい。そうですよ、今週もレポートの採点よろしくお願いします。
今週もですね、厳しくいこうと思うんですけど、
そうですよ。
今週はですね、ですね、85点ですね。
あ、いいんじゃないですか。
いやー、ちょっとね、全体的に良かったんですけど、
はい、
ちょっとね、ワイルドベリーチーズティーがね、もう全然ダメでしたね。
ダメとは？
なんでね、これがね、ちょっと表現といい、なんか美味しさを伝える感じといいですね。
だってさ、
ことごとくダメだった。
混ぜるとこうですよ。
いや、本当ですよね。パレットっていうね。
パレット。
絵の具って。
パレット洗った時
ようなもの、飲み物っていう。
あー、ね、
いや。
まあでも、楽しかったですね。これは皆さん、お友達なんかと出かけていくと、楽しい夏の一日になるんじゃないかなと思います。行ってみてください。ということで、以上、トレンドハッシュタグでした。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。ここで少し時間をいただいて、お話ししたいことがあります。リスナーの皆さんもご存知かと思いますが、先日京都アニメーションという、アニメ制作会社のスタジオが放火されるという事件が起きました。今日はこれについて少しお話したいなと思います。まあ今日のこの番組の放送中ですね、まあ企画の性質上くだらない発言なんかもあったかなと思いますが、今はちょっとしばしの間すべて忘れてください。まずはこの事件で亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたします。そして、怪我をされた方々の一日も早い、一刻も早い回復を、お祈りいたします。私自身、あの事件が起きてから今まで、ずっと呆然とし続けているというか、ニュースや新聞などで、そういう記事などをたくさん見たり読んだりしましたけれども、未だに何が起きたのか実際のところ、理解できていないような、気分です。まあ、一つ確かなのは、言葉では表現しきれないほど悲しいということです。私は普段、声の仕事をしていて、近年では京都アニメーションの作品にもいくつか出演したことがあります。テレビアニメ天城ブリリアントパークで蟹江聖也役、またフリーというシリーズ作品ではハイスピードフリースターティングデイズという映画から桐島郁也役で、このキャラクターはその後テレビシリーズ第3期にあたるフリーダイブトゥーザフューチャーなどの他のシリーズ作品にも登場しました。そしてテレビアニメバイオレットエヴァーガーデンでベネディクトブルー役をやりました。で、これらのお仕事を通して知ったことは、京都アニメーションという会社の他とは違う凄さです。京アニ作品の、まあ、いわゆる映像美というのは皆さんご存知だと思いますし、世界的にも評価されていると思いますが、声を乗せる側からするとやっぱりよく見るのはキャラクターのことなんですね。で、演じるキャラクターの表情や動きをチェックして、そのキャラクターの口パクの長さを考慮してセリフのアイディアを練っていくんですけれども、そういう声優の立場から見て驚かされたのは、キャラクターの表情変化の細かさとか、キャラクターの微妙な仕草などです。一つのセリフの間に表情がコロコロと変わって、小さい表情変化があったり、ちょっとした本当にちょっとした細かな仕草が挟み込まれていたり、とにかく芸が細かいなと。だからその変化を注意深く拾ったセリフにするのか、それともそのあたりはキャラクターの動きに任せてセリフをあえてプレーンなものにするのかなど、まあ、どういう風にセリフを言うかに対して選択肢をたくさん与えてくれるような映像でした。まあ、それはつまり豊かな表現だったんじゃないかなと思っています。アニメを作るということは本当に多くの人が関わる共同作業です。視聴者の方々が目にする宣伝活動なんかでは、つまり、各種取材を受けたり、メディアに出たり、プロモーションのイベントなど、そういうファンイベントとかで、人前に立ったりっていうのは スタッフの代表である監督やプロデューサー、そして原作者の方、また私たち声優、キャスト陣が中心になりがちですけれども、他の各部門のスタッフの方々、すべての細かな作業の積み重ね、工夫や努力で、やっと作品が完成していくということを、忘れてはいけないし、見ている人にも、アピールしたいなといつも思っているところです。だからそういう意味で作品を共に作る方々が、今回、暴力を受けたということ、それを大変痛ましく、悲しく思っております。未だに呆然していると言いましたけれども、もう一つ確かなことがあって、京都アニメーションの作品に声優として出演できたこと。それはこれまでも、そしてこれからも私の誇りだということです。それは本当にずっとそうだと思います。こういったこと以外、今の私はちょっと考えられません。それではまた来週。さようなら。